第6課7月31日から8月7日家族の絆の中に休みを見出す。7月31日安息日午後、安生聖句。愛する者たちよ、それだからあなた方はかねてから心がけているように、非道の者の惑わしに誘い込まれて、あなた方自身の確信を失うことのないように心がけなさい。そして私たちの主、また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいて、ますます豊かになりなさい。栄光が今も、また永遠の日に至るまでも、主にあるように。アーメン。ペテロ第2、3の17、18、口語訳。それで愛する人たち、あなた方はこのことをあらかじめ知っているのですから、不道徳な者たちにそそのかされて、堅固な足場を失わないように注意しなさい。私たちの主、救い主、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このイエス・キリストに、今も、また、永遠に栄光がありますように。アーメン。ペトロ2、3の17、18、新共同訳。今週の聖句。創世記34章。ヘブライ11-17-22。申命記4-29。ヨハネ手紙1-3-1-2。創世記39章。エフェソ6-1-13。今週のテーマ。私たちは人生で多くの物事を選びます。しかし、家族を選ぶことはできません。完全な人はいません。そして、誰も完璧な家族や完全な家族関係を持つことはできません。神の愛を反映するような両親や兄弟姉妹、その他の家族に恵まれる人もいますが、多くの人々は理想からは程遠い家族の中に生きているのです。家族関係はしばしば複雑で痛みを伴い、私たちを不安に陥れ、傷つけます。さらには、他の家族が抱えきれなくなった感情という荷物を私たちが代わって運ばねばならないこともあります。私たちは人生におけるこの避けがたい家族という領域で、どのようにして神の休みを見出すことができるのでしょうか。今週は機能不全に陥った家族にさえ、神が癒しと心の休みを与えようと働いておられるのを観察するために、ヨセフと彼の家族の絆の物語を紐解いていきます。8月1日、日曜日。家庭における機能不全。ヨセフは 機能不全に陥った家族を知っていました。曽祖父母アブラハムとサラの家庭で、すでに機能不全は始まっていました。不妊であることを知ったサラは、召使いハガルのところに入るように、アブラハムに進言し、妊娠したハガルは、すぐにサラに対抗心を抱きます。このような環境で成長したイシュマエルとイサクは、それぞれ自分の家族の中にも緊張関係を作りました。イサクがエソーを愛したため、ヤコブは父の愛と関心を得るために生涯を費やしました。ヤコブは騙されて二人の姉妹と結婚しますが、姉妹は仲が悪く、互いにヤコブの子を産むことで競い合い、召使いも巻き込まれてヤコブの子を産みます。問い1。創世記34章の出来事を詳しく読み直してみましょう。ここに記録されたすべての出来事は、この家族全体を、そして若いヨセフを巻き込んで、家族の関係と心にどれほど強い影響を与えましたか？母親同士の対抗心は、子供たちにも飛び火し、彼らも競争心を抱いて成長したことでしょう。若く成人であったヨセフの兄たちは、すでにシケムの町の男たちを皆殺しにしていました。長兄のルベンはラケルのそばめであり、ヤコブの子供たちの母でもあったビルハと寝ることによって、年老いた父に自分の優位を示しました。創世記 35-22。 やがて、ヨセフの兄ユダは、息子の嫁とは知らずに、娼婦を装った彼女のところに入り、双子を設けました。創世記38章。ヤコブはヨセフに高価な彩りの鮮やかな上着を与えるなど、明らかな悲喜によって、この家族全体にくすぶる緊張の火種に油を注ぎました。創世記 37-3。 もし機能不全に陥った家族があれば、その先祖の家族も同じように機能不全であった可能性があります。問い2。アブラハム、イサク、ヤコブはいずれも道徳的に混乱した家族の中にいたにもかかわらず、なぜヘブライ 11-17 から22で信仰の勇者に数えられているのでしょうか？神の信仰の勇者たちはしばしば彼ら自身と神の期待を下回ります。彼らの家庭は崩壊していたにもかかわらず、ヘブライ11章に名を残しています。そのような困難な環境にあっても、信仰や愛を学び、家庭問題と格闘しながら、神への信頼を学んだからです。あなたはどのような家族の機能不全を受け継いでいますか？その中で どのようにあなた自身を主に屈服させましたか？主はどのようにその機能不全の呪縛からあなたを解放してくださるでしょうか？8月2日、月曜日。新しい方向を選ぶ。ヨセフの心は奴隷として売られるはずのエジプトへの旅の途中、苦悩と複雑にもつれた兄たちとの関係、そして不安でいっぱいになりました。彼は涙をこらえながら、その決して平穏とは言えない旅を続けます。一方、ヨセフは売られた大将に連れられてエジプトに向かった。大将がカナンの国境に向かって南下したとき、ヨセフは遠方に父の天幕が張ってある山を見ることができた。彼は愛する父親の寂しさと苦しさを察して激しく泣いた。再びドタンで起こったことを思い出した。彼は兄弟たちの怒りを見、彼らの恐ろしい目つきを身に感じた。泣き叫んで訴える彼に浴びせられた鋭い侮蔑の言葉が彼の耳に鳴っていた。彼は将来のことを考えて恐れおののいた。大切に扱われた息子から卑しい無力な奴隷になるとは何という変わりようであろう。ただ一人、友もなく異国に連れられていく彼の運命はどうなることであろうか。ヨセフはしばし悲哀と恐怖の念に駆られて気が狂いそうであった。その時彼は父の神のことを考えた。彼は幼い時から神を愛し恐れることを教えられていた。彼は父の天幕の中でヤコブが逃亡者となって家を脱出した時に見た幻の話をよく聞いたものであった。彼は今こうした尊い教訓をまざまざと思い出した。彼はその時、その場所で自分を全く主に捧げ、イスラエルを守る者が流浪の地で彼と共にいてくださるように祈った。希望への光、106ページ。人類の曙、上巻、234ページ、235ページ。協調不可。ある文化圏では、共同体の役割が個人よりも重んじられますが、別の文化圏では、個人の役割が共同体よりも重んじられる傾向があります。聖書においては、これら二つの間に調和を見ることができる一方、そこには明らかに、集団としての神への献身と同じくらい多くの個人的な召しの記録があります。ヨセフは神に従うという個人的な決意をすることによって、彼のもつれた人間関係に休みを見出し始めます。問3。次の聖句では、個人的な献身について何を教えていますか？申命記4-29 ヨシュア記24-15。歴代史上16-11。詩編14-2。箴言8-10。イザヤ書55-6。休みを見出すために、私たちは各自神に従うことを個人的に決心しなければなりません。私たちの祖先が信仰の巨人であったとしても、信仰と霊性は遺伝によって受け継がれることはありません。神には神の子供たちはいますが、神の孫たちは存在しないのです。毎日、そして一日の中の一瞬一瞬、神に献身することを選ぶことはなぜ重要なのでしょうか。そうしないとき、あなたの人生に何が起きるのでしょうか。8月3日火曜日、真の自尊心を見出す。創世記39-1は、ヨセフをエジプトへ連れてきたイシュマエル人の手から彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人で、侍従長のエジプト人ポテファルであったと記しています。脱走して家に帰るという望みが打ち砕かれたヨセフは、突然見知らぬ新しい言語と文化の中に投げ込まれたのでした。家族や身近な人たちとの人間関係は、私たちの自尊心を育むためにとても重要です。ヨセフは、自分は特別な存在だと信じて成長しました。父が最も愛した妻の長子であり、創世記29-18。実際に父のお気に入りの息子で、色鮮やかな美しい上着を着ていました。創世記37-3-4。しかし、そんな彼は何者になったでしょうか。自由に売り返される奴隷です。取り巻く環境があっという間に全く別のものとなり、実にあっけなく人生が変わってしまいました。ヨセフは誰もが学ばねばならない教訓を学んでいます。自分の価値を他人の評価に頼るとき、大変な目に遭い、ひどく混乱することになります。私たちの存在や私たちの生き方を好ましく思っている人ばかりではないからです。私たちが担っている役割ではなく、神が私たちをどのようにお考えになり、どのようにご覧になるかに自分の価値を見出す必要があります。問4。神は私たち一人一人をどのようにご覧になりますか？イザヤ書43-1。マラキ書3-17。ヨハネ1-12。ヨハネ15-15。ローマ8-14。ヨハネ手紙1:3-1:2。神は私たち一人一人を恵みの 色眼鏡でご覧になります。私たちが自分では想像もできないような能力、美しさ、そして才能を神はご覧になります。究極的にはキリストが私たちのために死んでくださったので、私たち誰もが想像された時のようになれるのです。十字架は私たちの罪深さとその罪のために支払われた大きな代価を示しながらも、同時に神が私たちの中にご覧になる大きな可能性と価値を示すのです。他人が私たちについてどう考えるか、あるいは私たちが他人をどう考えるかによらず、神は私たちを愛し、罪の力からだけでなく、罪がもたらす永遠の死からも贖うために働いておられるのです。そこで鍵となる問いは常に同じです。それは私たちはイエス・キリストの中に表された神の愛という現実にどのように答えるべきかという問いです。多くの団体や個人が自分自身をありのまま愛しなさい、自分を無条件で受け入れなさいと言います。これはなぜ自分を欺くことになるのでしょうか。私たちの価値は外から、すなわち私たちを創造し、私たちの真の能力をご存知であるお方から来るという事実を知ることは、なぜ重要なのでしょうか。8月4日、水曜日。神の関係づくりの方法。ヨセフのエジプトでの物語は、初めのうちは順調に進みます。神に自分を委ねたヨセフを神は祝福し、彼が想像もしなかったポテファルの家における高い地位をお与えになります。主人のポテファルと非常に良い関係にあるように見え、家の中でも農地でも彼と他の使用人たちとの関係は良好であるように見えます。しかし、すでに問題が起ころうとしていました。この家のある人物が不穏な下心を抱いていたのです。問5。ヨセフはどんな人間関係の問題に直面しますか？彼はどのような決心を持ってこの問題に向き合いましたか？創世記39:7-10。ヨセフはポテファルの妻との間に問題を抱えます。おそらくこれはポテファルの妻は問題を抱えていましたと言い換えるべきでしょう。彼女は他人は物に過ぎず、皆自分の思い通りに使えると考えていました。彼女はヨセフを思い通りに使おうとします。ヨセフは顔も美しく、体つきも優れていたと書かれています。創世記39:6。聖書は滅多に人の身体的な特徴について触れることはありません。なぜなら、人は目に映ることを見るが、主は心を見るからです。 サムエル記上16-7。この場面では、彼の容姿の良さは、神の原則に忠実であり、潔白であろうとする彼には助けとならず、むしろ障害となりました。この邪悪な女の主張に対して、ヨセフは逆効果と思われる行動をとります。彼はすべての人間関係に、この場合はポテファルの妻との関係に、聖書の原則を実践するのです。人間関係に対する聖書の原則は、時代遅れのものではありません。罪の結果に苦しむ者、つまり誰もがそのことを証明できます。聖書はこれは一回限りの誘惑ではなかったと述べています。ポテファルの妻はヨセフを何度も誘惑しようとしました。創世記39-10。ヨセフが彼女の求めに応じない理由を説明しても、創世記39-8、9節。彼女は受け付けません。ヨセフは他人の選びはコントロールすることができないことを悟ります。しかし、神に栄光を着せるように生き、愛し、周囲にいる人々と向き合う決心をしました。ヨセフは神の臨在の中で生きることをすでに学んでいました。この学びが誘惑に屈しない力を彼に与えたのでした。あなたに悪意を持って接してくる人も含め、すべての人間関係において、聖書の原則を実践した経験がありますか？その結果はどうでしたか？マタイ5-43-48を読んでください。そのような生き方はなぜ重要だと言えるのでしょうか。8月5日木曜日、身近にある大草島。聖書のこの物語の記述を読む限り、創世記39-11-20、ヨセフは原則に忠実な生き方のために苦しみます。彼は牢獄に投げ込まれてしまいます。ポテファルの所有物に過ぎないヨセフは、問答無用でその場で殺されても仕方のない立場でした。ポテファルは明らかに彼の妻を信じていませんでしたが、自分の評判を守るために何か行動しなければならなかったのです。このようなひどい環境にあってもなお、主がヨセフと共におられました。創世記39-21。この地上の人生は不公平です。善意が常に報われるとは限らず、悪が常にすぐに罰せられるとも限りません。それでも良い知らせはあります。牢獄の中でさえ、神が彼と共におられたので、彼は休みを見出します。彼は自分の状況の不公平さを考え、心を閉ざし、神に見切りをつけることもできたはずでした。 問い6。獄中でヨセフは何をしますか？周囲の人たちとどのように関係を作っていきますか？創世記39-21から創世記40-22。獄中でヨセフは理想を求めず現実的に行動します。獄中は彼が望んだ理想的な環境からは程遠いものでしたが、それでも彼は関係を構築し人を助けます。自分が助けを必要とする弱いものであるということも恥としません。王の給仕役の夢を解き明かした時も、ヨセフは彼に助けを求めます。問い7。パウロはエフェソ6-1-13で、人間関係についてのどんな大きな視点を示していますか？私たちの人間関係は各時代にわたって繰り広げられている神とサタンの間の大争闘の縮図です。それはこの世に完全な人間関係は存在しないことを意味します。サタンは私たちのすべての人間関係、特に身近な人間関係を利用して、私たちの人生に対する神の意志を傷つけ、挫折させようとしています。しかし私たちは自分一人でこのような戦いをする必要がないことに感謝しましょう。御言葉は私たちの人間関係の原則を定めています。私たちに知恵を授けるとの神の約束は、ヤコブ 1-5。私たちの人間関係にも及びます。そして、神がヨセフと共におられたように、私たちが複雑になった人間関係の中にある時にも、共におられると約束してくださっているのです。ヤコブ 1-5 の神の約束について考え、あなたの人間関係に知恵を求めて祈りましょう。どうすればあなたの人間関係において聖霊の助けをいただくことができるでしょうか。8月6日金曜日。さらなる研究。ヨセフとポテファルの妻との間に起きた出来事について、エレン・ホワイトは次のように書いています。ここに地上に生きるすべての世代に対する模範がある。神は今そこにある助けとなり、主の霊は盾となるであろう。最も厳しい誘惑のただ中にあろうとも、すべての世代はそれらを用いて誘惑に対抗できるのである。ヨセフの道徳心に対する攻撃は、どんなに激しいものであったことだろう。そのような誘惑も、はじめは影響力の一つに過ぎないが、やがてその多くは道を踏み外させるのである。しかし、ヨセフに対する誘惑は、なんと素早く、そして固く退けられたことだろう。彼は、彼に対する評判と関心を神の手に委ねていた。しかし、神は、不正に訴える者によって、汚された彼の評判を守られ、後になって、神の良しとされた時に輝かせられた。 神は監獄を抑え、ヨセフを高める場所とされた。高潔は時が来ればその報酬を刈り取るのである。ヨセフの心を守った盾は、神を恐れる心であった。それは彼を忠実へと導き、主人に対して正しくあらせ、そして神に対して真実であらせた。彼は主人が事実を全く知らなかったにもかかわらず、彼の信頼を悪用するような暴音を忌み嫌った。予言の霊第一巻132ページ英文。話し合いのための質問。1。名目だけのクリスチャンや教養だけのアドベンチストは、私たちの人間関係に休みをもたらす助けとはなりません。教養だけのアドベンチストと真の信仰者との違いは何ですか？2。教会に加わったばかりのある姉妹がいるとします。彼女には信者でない夫がいて、彼女は夫を愛していますが、夫は彼女の変化を好ましく思っていません。このような新しい教会員に対して、聖書の原則に基づいて、どのような助言ができるでしょうか。3. ロシアの作家、レオ・トルストイは、次のように書きました。幸福な家族は皆似ているが、不幸な家族には、それぞれに異なる理由があって、不幸なのである。アンナ・カレーニナの法則。すべての家族がその程度の差こそあれ、皆、機能不全に苦しんでいます。なぜなら、すべての家族は罪人からなっているからです。一人一人が皆、自分の機能不全を家庭関係に持ち込んでいるのです。私たちはどのようにして、神の恵みによって、愛し、許し、重荷を分かち合うといった聖書の原則に従いつつ、家族関係に癒しをもたらすことができるでしょうか。4. うまくいっていた家族の多くが、突然の予期しない悲劇を経験してきたことでしょう。そのような時に信仰にすがり、神の約束にすがることはなぜ決定的に重要なのでしょうか。特に物事がうまくいっている時に、そのような経験に霊的に備えておくことはなぜ大切なのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第6課を終わります。